審査機構 JAL にご連絡ください。電話 06-6344-5811 または JAL で検索ください。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネル、ホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊治です。3月に入りまして、考えてみましたら、あと10日ちょっとで桜が咲き始めるという、早いですね。で、今年はまた例年に比べてさらに早くなりそうだということなんですよね。というのは、まあ、意外と冬があったかい日が続きましたよね。私はあの寒いのが嫌いなんで、はい、今年の冬は助かったなっていうふうには思ったんですが、いかがですか？
はい、寒いのも嫌です。
はい、そうでしょ、はい、私も嫌なんで、私はね、本当に寒いとマフラーを巻くんですが、はい、今年は2回か3回ぐらいしか巻かなかったので、さらにむちゃくちゃ寒い日が本当に少なかったんだなというのがあるんですよ。
あ、そう言われればそう、はい、あまり使わなかったです。
だから、その分桜は早いということになってくるんでしょうね。
でも卒業式、の時にあるのかな。
卒業式はあるでしょ、
ね、
あるでしょ。卒業入学式でしょ、
はもうないです。入学式はもうないです。ここ最近
もう絶対ないです。
ないですね。
もう絶対ないです。下手するともう葉桜という状態ですから。
そうそうそう、なんかせっかくのね、入学式の時に、
昔はね、入学式と桜というのは当たり前だったんですが、随分様子も変わってまいりました、はい、さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は来月になるんですが、はい、4月の17日水曜日から19日の3日間、大阪南港にありますインテックス大阪でバリアフリー2024という大きな展示会イベントがある、このお話をお伺いしようと思っています、
はい。
電話口には社会福祉法人日本ライトハウス情報文化センターサービス部の部長でいらっしゃいます林田茂さんと電話がつながっております。林田さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、林田さんはもうこの番組の常連でいらっしゃいますので
ありがとうございます。
今日はその、まあ、バリアフリー展ということなんですが、まずね、この日本ライトハウス情報文化センターというのはどこにあって、どういう機能を果たしているところかというのを教えていただけますか。
はい、私ども日本ライトハウス情報文化センターは、一般的には展示図書館になります。なので、私たちのところでは、展示図書を作ったり録音図書を作ったり、そういったものを貸し出しを行ってたりしているのと、
なるほど、
あと視覚障害者向けの機器、用具、グッズ類ですね、便利に使えるもの、まあ、白杖もそうですし、拡大読書器とか、あと音のなる時計であったり、そういったものを、展示販売しているところになります。
実際私も何度かここを訪ねたことがあるんですが、まあ、あの録音するためのブース、スタジオがあったり、はい、あるいはその横に本当にいろんな視覚障害者の方のための便利な生活用品が並んでます、はい、実際にこれ林田さん触って実際に体験していけるわけですよね、
はい、そうですね、うん、あの私ども200種類以上のいろんな、はい、機器とかグッズあります。で、そういったものを、すべて触っていただいて、 で実際に目で見るものは見ていただいて、で音が出るものは音を聞いてもらって使いやすいかっていうのを、体験いただいて実際に購入する際には選んでいただくことをしています。
実際西村さんこれ、はい、体験しないとなかなか自分にこれが合ってるかどうかっていうのは分かりづらいですよね。
分かりづらいですよ、でそれも1回だけ行ってその場でその見るというかしても、やっぱり見え方ってそのみんなそれぞれ違うし、
そうなんですよね、
その環境光とかそういう環境によっての見え方も違うから、そこの場所であこれよく見えるやんって思っても持ち帰って自分とこの自分が使う場所で見た時にあの時もうちょっと見やすかったのに、
ね、
なんかちょっと、違うよねっていうのがあるから、
場所によってね、
そうなんです、だから何回もだから行くとか、ま、できた貸し出しなんかがあったら、それを利用して、自分の住んでる環境で試してみるとか、そういうことも今ちょっとありますよね、
林田さんね。あるんですか？
はい、なのでまあ、私どもで、体験いただくのもありますし、私どもでレンタルしているものもあったり、メーカーに問い合わせて実際に、1週間2週間使っていただいて、あ自分が使えるなっていう風なのを確認してもらうこともできたりするあの機会も用意してたりもします。
なるほどね。まあ、今回これからお話しするバリアフリー2024というのは、まあ、視覚障害者の皆さんはじめ障害をお持ちの皆さんのいろんな機器がここに揃うと考えたらいいんですか？
そうですね、今回は、15社ほど、集まって、目の見えにくい、方のためのコーナー、展示コーナーというのを作ります。でちなみにこのバリアフリー展というのは総合バリアフリー展になりますので、いろんな介護系であったりとか医療系であったりとかそういったものが、組み合わさっていますので、まあ、その中の、エリアを担当させていただくということになりまして、
つまり視覚障害者だけではなくて、幅広く障害をお持ちの方のための機器というのがそこに揃っていくと、
そうですね、
例えば車椅子であったりとか、
そうですそうです、
まあ、他でもいろんな、まあ、特に、今寝たきりの方だとかいう方もいらっしゃいます。そのための方の、まあ、器具だとか、だからあらゆるものがそこへ行けばちょっと揃っているというふうに考えればいいわけですね。
総合的に、見ることができますので、去年なんかは 33,700人ぐらい来場者があったっていうふうなぐらい、もう本当にビッグイベントになります。
まあ、会場もねインテックス大阪ですから非常に大きいところですからね、そこで行われるということですが、さあ具体的なお話をお伺いしてまいりましょうか。どういうものが今回そのバリアフリー2024の視覚障害者の皆さんのところには展示されるかっていうのを教えてもらえますか？
はい、今回はですね、15社ありますって言ったんですけど、まあ、私どもの、情報文化センターとあと盲導犬訓練所からも、チャリティーグッズであったりとか盲導犬の触れ合いコーナーであったりとか盲導犬の歩行の体験ができたりとかするものがあります、
はい、
あとは、白杖ですね。今回新しく、木崎っていうところの、白杖展示されます。でこれは、カーボンのもの と、軽金属のもので軽い、折りたたみ式の、白杖になります。これも、出てきますし、
白杖がだんだん軽くなっていく傾向にありますよね。
そうですね、やっぱり皆さん頑丈で軽いもの、しっかりして軽いものっていう風なものをやっぱ求められることが多いのかなっていう風に思いますね。
まあ、西村さんが肩こる場合があるって言い張りますもんね重たかったらね、
肩こります。
なるほど、だんだん品も良くなってくるということなんですが、他にはどういうものがあるんでしょうか？
で他にはですね、あとソニーさんとかも来ますね。ソニーなんかはテレビであったりとかちょっ と、外付けのスピーカーであったりとか、テレビはメニューボタンを読み上げてくれたりとか実際に声で操作をすることができたりするものがあったり。
声で操作ですか？
はい、
声の指示に従ってくれるわけですか？
そうですそうです。
ほな4ちゃん言うたら4ちゃん映るんですか？
そうですそうです。そういうふうなことで、まあ、音声操作ができるっていうふうなものが 来たりもします。
へ、
はい。でまあ、それ以外にですね、うん、あの遮光メガネであったりとか、あと拡大読書機ですね、そういったもの、まあ、拡大読書機とか、あと音声で読み上げてくれる、あのいろんな書類のものであったりとかいうのも、カメラで撮って、テキストに変換して合成音声で読んでくれるものであったりとか、そういったものが、来ますし、
はい、
あとですね、今回はちょっとバッグが新しく、はい、作られたっていうので展示されます。
実はその林田さんからバッグがこのスタジオに届いてるんです、はい。まずね、大きなバッグ、ちょっとランドセルぐらいの、はい、大きさなんです、はい。ランドセルのように背中にこう背負うことができるようなバンドがついておりまして、でこのバッグなんですが、パッと見は普通に見えるんですけれども、何か特徴めいたものはあるんでしょうか。はい、
そうですね、こちらは視覚障害者の豊かな暮らしを実現する研究会、あの略称でゆたくらさんというところが、視覚障害者の方にたくさんアンケートを取って、はあ、いろんな意見を基づいてこのバッグを作られています。あの牛革のバッグで、防水の、レザー仕様になってます。なので、防水にもなってますし、汚れなんかもちょっと取りやすくもなってるっていう風な部分と、あと、このバッグの特徴としては、両サイドに白杖を入れたり、ペットボトルを入れたりすることがあのできたりします。
これ実際に両サイドにポケットがあるんですが、はい、ここに白杖を畳んで入れるという感じですね。
そうですね、
はい、ちょっと中チャック開けてみますね。はい、開けてみました。あ、はい、かなり深いですね。
そうですね、
深いのと中にはなんか入るところがポケットがいっぱいありますね。
そうなんです、うん、やっぱり視覚障害の方って、バッグを使って入れたりするときって、今自分がどこにこう直したかなっていうのが、物が迷子になったりするっていう風なことを避けるためにいろんな工夫をされてたりすると思うんですけど、
はい、
まあ、それが容易にできるように小口でこう入れ分けできるようにしてたり、入れたところも、どういったところかなっていうのを触って分かるような、作りにもなっています。
なるほど。
ほうほう。で、まあ、ノート、今ね、ノートパソコンとか iPad とかも入れたりするような。
あ、これ入りますよ。入るぐらいしっかりした大きさになってますよね、
はい、そうですね、うん、でバンドでしっかり留めれたりもすることができたり、で中にはサコッシュも入ってます、はい、なので、実際にあのちょっとバッグを取り出して、まあ、大事な財布入れとくとか、そういったこともできたりもします、う
ん、なるほどね。これでも本当に入るところがたくさんあります。その手前にもまだもう一つ開けるところがあって、ここを開けると、はい、これ携帯電話でもスッと入れそうなポケットがあったりとか、
はい、
本当に山のようにポケットがありますね。
ポケットがたくさんあるので、
あるある、
あ、ここには何を入れとくっていう風なことを、入れ分けして整理がしやすかったり、これあのバッグの下のところにはですね、IC カードなんかも入れれて、
はあ、
はい、で、バッグから出さずにもこうバッグを、改札のところにポンと置けば、あの、認識したりもすることができたり。
あ、それは便利ですね、
はいはい。でバンドのところ、ベルトのところですね、あの肩にかけてるベルトのところにも、ここにもチャックがついてたりして、あのちょっとしたものを入れといたりとかもすることができたり、まあ、ちょっとした切符を入れとくとかね、そういうこともできたりとか、本当にこう、工夫次第ではすごく便利に使えるような作りをされておられます。
なるほど、
はい。
これはやっぱり視覚障害者の方々のご意見を聞いて出来上がってきたバッグなんですね、はい、
そうなんですね。なので、まあ、今回あの、展示会で出展されますけど、あのこの3月末までは、
はい、
特別価格、完成した特別価格で、出展するっていう風なのを聞いていますので、はい、
なるほど。
でまた4月になったらまたちょっと価格は変わるかもしれませんけど、はい、
わかりました。それと他にもね、なんかいくつか小さな、まあ、こう入れ物バッグ を持ってきてくださってるんですが、はい、送ってくださったんですが、これはどういうもんなんでしょうか。
はい、そちらはですね、うん、あの一つはインテックっていうところが、
はいはい、
あの今回初出展される、
はい、
視覚障害者向けのスマートポーチといいまして、
これですね、スマートポーチね、はい、はい。
でこちらの方はあの首にかけるタイプと、
はい、
あ、まあ、そもそもスマートフォンを入れるようなものになっています。
あの首にかけるというのは、これ今視覚障害者の方々がこのポケット付きみたいな形で首にかけて、スマートフォンを、はい、のカメラを活かした技術というもので、はい、前に何があるかというのが分かってくるような、そういうのがあのアプリ的なものというのは多くなってきてるんですよね。
そうですね、うん、あの移動支援するその、マップアプリもありますし、物体認識するものも出てきてますし、
はい、
あと、信号を読ませたりするっていう風な歩行者信号ですね、うん、青なのか赤なのかとかいう風なのを認識させたりするものとかもありますので、こう歩きスマホにならないように首にかけたり、でそのポーチの場合はあのカラビナっていうあの金具がついてるのでリュックとかにつけるっていう風なこともできたりもします。
なるほど。で、まあ、入れるところが革になっててものすごく気持ちいいんですよ、柔らかくって、
はい。
今ちょっとそんな話が出ましたけれども、
いわゆるそれは今あの出してるのはあれですね、もしかしてあの、革のものですかね、
はいはいはい、
一口の入るものですかね、
はい、一つ入るものですね。
あ、一つ入る、あ、それはあれですね、インテックさんではなくて、
あ、違うんですか、
コンピューターサイエンス研究所さんが、はい、作られてるアイナビの、アプリがあるんですけど、
なるほどなるほど、
視覚障害者の歩行支援アプリ、はい、アイナビ、まあ、それのネックポーチですね。
なるほど。そのアイナビというところで、まあ、いろんなものをこれから認識させていこうというような動きがあるみたいなんですが、その辺のところちょっと教えていただけますか。
あ、はい、今回はですね、展示会15社するっていうのも合わせて、バリアフリーのワークショップっていうのも行います。
はい。
でその時に、AI 活用による視覚障害者の移動革命と将来の展望ということで、この、株式会社コンピューターサイエンス研究所が、作っている歩行支援アプリアイナビっていうのを紹介されます。
はい。
でそれはあの、移動するときに目的地を設定して、で目的地に行くっていうこともあるんですけど、あのそれ以外に実際に歩いてると点字ブロックであったりとか横断歩道であったりとか、あと歩行者信号であったりとか、あの人が来る車が通ってるとか、そういったようなことを、カメラに映るとそれを教えてくれるっていう風なアプリなんですけど、そういう移動支援のアプリを使って、移動革命を、しますっていう風なあのお話をしていただくことになってます。
これはそのなんか講演を聞くというような感じなんですか。
そうですね、
うん、
日時が4月の18日木曜日の12時半から1時半までの1時間、3号館の第3会場で行う予定にしています。
インテックス大阪で行われる、はい、ということなんですが、ちょっとそのアイナビ、ここに写真があったりしますが、さっき私が言ったようにその携帯をカメラ見える方を前にして、まあ歩行していけば前に何があるかというのをそのカメラが捉えてくれて教えてくれるというふうに考えればいいわけですか。
はい、そうなんです。で今回その、原田アナウンサーのとこに、ちょっとデモ用の画像を送ってるんですけど、はい、
写真があります。まあ、
展示ブロックがあって、うん、まあ、横断歩道がある交差点なんですけど、まあ、そこに車が止まってたり人がいますよっていう風なあの画像になってるんですけど、こういったのを目的地に向かってる時に、まあ、こういうところに出くわしたりした時にどういう風に読み上げるかっていう風なものをちょっとやってみたいと思います。
はい、どうぞお願いします。実際に読み上げていただける、はい。
アプリを立ち上げました。
はあ、今やってくださってるみたいです。向こうで
音聞こえますかね。
はい、聞こえてます。
はい、で、ここで、
うん、
アイナビというアプリを開きます。
はい、
はい、
アイナビのアプリを今開いていらっしゃるようですね。
道案内お散歩っていう風な、はい、あの2つ、あるんですけど、ちょっとお散歩でやってみたいと思います。
はい、お願いします。
んそうすると、
うん、もうちょっと聞こえるようにお願いできますか。うん、87メートル先に。うん、ちょっと聞こえづらいんで、はいはい。信号が青です。信号が赤ですというのを言ってるみたいですね。
そうですね。はい、まあ、最初は周辺情報を説明して。
うん。周りの周辺情報を説明して、で自分が歩く方向で、まあ、信号が青ですとか赤ですとかいうのも全部そのカメラを通して認識して音声で知らせてくれると、こういうことなんですね。
はい、なので先ほどちょっと点字ブロックとか横断歩道とかそういったとこがちょっと聞こえたりもしたんですけど、あのいろんな人が来たりすると人とかそういうふうなことも言ってくれたりもします。
ああ、前から人が来たら人が来てるというのも言ってくれるわけですか。
なので混み合ってるとこ行くとずっと人人人って言ってたりします。
そういうことになりますよね、
はい、なので、まあ、そういった時にはあの人を抜くとかいうふうな設定もできたりします。あ、
そういうこともできるわけですか。
なので人はせずにあの点字ブロックがあったら点字ブロックを読み上げるとか、横断歩道を読み上げるとか、そういうふうに、読み上げるものを選択することもできたりもします。
すごいですね。西村さんどうですかこれ。
すごいですね、うん、でもあのそういうスマホがちゃんと使えて一人歩きする人にとってはすごい便利なんでしょうね、
うん、あの結構その使い方にもよると思うんですけど、
はい、
あのもちろん、視覚障害の方が、移動するっていう時には白杖を使って歩くっていうのが基本にはなると思います、
はい、
それが基本ベースになってプラス、こういった情報があることによってスムーズにあったりとか、
はい、
あのより安全になったりとかそういったことがあのつながるといいのかなというふうに思ってますので、まずは白杖を持って基本的に、白杖を使って、安全に歩くっていうのにプラスして、こういったあの、情報なんかも入ってくると、まあ、あの歩くのも楽しくなってくるのかなというふうに思いますね。
そういうことですね、外に出やすい状況になるということですが、はい、まあ、このアプリというものに慣れないと使いこなすということがやっぱり大事にもなってくるかなと思うんですよね、
はい、でまあ、その時にね、あの使いやすいさっき の, あのネックポーチであったり、もう一つ原田さん入ってましたよね、
はいはい、
その、あのカラビナ付きのポーチ入ってました、
はいはい、
それもね同じように、リュックの肩のとこにつけたり、首から下げたりすることができるポーチになります。
これからこういうポーチが本当増えてきそうですよね、
は
い、
それもね結構便利になってるんですよね。
わかりました。
データ入れたりとかもできます、
はいはい、さあそのバリアフリー2024です。4月の17日水曜日から19日金曜日までの3日間、場所は大阪南港にありますインテックス大阪で午前10時から午後5時まで行われます。インテックス大阪への行き方です。大阪メトロニュートラム中埠頭駅から歩いて5分ぐらいのところにあります。中埠頭、ニュートラム、中埠頭が最寄り駅になるわけなんですが、これあの申し込みとかいるんですか。
あ、申し込みはね基本的にはなくても行けます。あの向こうで入館証みたいなことで手続きとかもいりますけど、事前にしとくとスムーズに中に入っていくことができますけど、予約は基本的にはいりません。
なるほど。入場は無料でいいんですか。
はい、無料です。
ということで大変行きやすいと思いますので、まあ、ご自身でちょっとそういういろんな機器のことを知ってみたいなと、触ってみたいなと、実際にそんな、アイナビというものをどう活用すればいいのか聞いてみたいなとおっしゃる方はぜひ足を運んでいただけたらなと思っています。4月の17日から19日の3日間、インテックス大阪で行われますバリアフリー2024につきまして、日本ライトハウス情報文化センターサービス部の林田茂さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
本当に次から次へといろんな機器が出てくるもんですね。
そうですね。
まあ、これを今度いかに使いこなしていくかというところが、まあ、まあ、また一つのポイントになってくるのかなと思うんですがね、
う
ん、
そうですね、まあ、しっかりみんなで使いこなして、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
行きましょうかね、
はい。お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としるでした。今日は栗山亮太さんです。リアルビクトリーでお別れです。
焦がすほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今さあ燃やせ
話し家の時間は毎週月曜日から木曜日の夜6時から放送中。水曜日は笑福亭公平さんと私近藤彩香が担当しています。公平さんの妄想トークは走り出すと止まらない暴走機関車。私も心の中でビール片手に楽しんでます。あ、私も喋ってますよ。笑福亭公平さんと近藤彩香がお届けする話し家の時間は毎週水曜日の夜6時から。
ラジオ大阪の番組表は3ヶ月に一度発行、4つ折り B5 サイズで特集記事なども掲載しています。番組表をご希望の方は、折らないで郵送してほしいという方は120円切手を、折り曲げて送っても大丈夫という方は94円切手を同封の上、郵便番号 552-8501 552-8501 ラジオ大阪番組表係までお申し込みください。
ホッピープレゼンツ、
看板娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、ラゴカの立川しらるです。今週